小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今週からFM 北海道でも放送が始まることになりました、
うん、そうなんですよね。北海道の方々にも直接聞いてもらえるようになるのね、嬉しいですね、
北海道といえば、
北海道はね、僕、はい、昔話大学っていうものをもう25年も前からやってるんですけどね、そもそも初めにやったのが旭川なんですよね、だから旭川は昔話大学発祥の地なんだな、でそこにね、当時旭川大学の児童教育学科にね、野々川先生っていう男の教授がいらしてね、でその方がね、先生継続的な講座やろうよって強く言ってくださって、それで始めたところです。非常にゆかりの深いところです、
それはとても嬉しいですね、
嬉しいですね。
さて、今週は先週に引き続きフィンランドの昔話を聞いていただこうと思います、
具体的にね、このフィンランドのお話を聞いてもらおうと思うんですけど、フィンランドってもともと何度も言うようにモンゴル系のあれで、でもヨーロッパに長くいるわけだからキリスト教の影響を受けてるわけですね、ただキリスト教っていうのは北欧まで到達するのに相当時間がかかってるんですよね、10世紀11世紀ぐらいになってもまだその異教徒が残ってたっていうような時代ですから、昔話の中にはですね、そのキリスト教と関係ないような様子がかなり出てくるんです、そういう意味で面白いと思うんですよ、読んでみますね、一つはね、まずは神の助けがなければお金があっても金持ちにはなれない、という話なんだが、
どんなお話でしょう、
森の真ん中に一軒の小屋があった。その小屋はある老人のものだったが、町の近くにあったので3人の狩人が狩りの途中に立ち寄った。老人は縄をなっていた。いつも縄ないばかりしていて他のことは全くしなかった。そこで狩人たちは老人に、縄ないをやめなさいと言って、めいめい金貨を3枚ずつ与えて、このお金で暮らせるだろうと言った。老人は金をもらって小さな樽のタガの隙間に差し込んでおいた。樽のタガね、隙間に差し込んでおいた。すると一人の御者がこの家に入ってきた。私の馬に切り罠をやるのにいい入れ物はないかね。そこで老人はあの小さな樽を持ってきて、これで切り罠をやりなさいと言った。タガの隙間の金貨のことは忘れてしまっていたのだ。御者は馬に貝刃をやり終わると言ってしまったが、樽は荷物の上に放り上げ、餌をやるのにこれからもいるかもしれないと言って出かけてしまった。老人は元のようにパンを得るために縄をなっていた。あのお金はなくなってしまい、他にどうして暮らしていいかわからなかったのだ。狩人たちは狩りに出るとまたその家で休んだ。老人は相変わらず縄をなっていた。そこで狩人たちは老人にまた言った。縄ないはやめなさい、おじいさん。そしてまためいめい金貨を3枚ずつ与えた。老人はちょうど大きな帽子をかぶっていたので、帽子の裏地の中に金貨を挟んだ。それから狩人たちは行ってしまった。老人が帽子をかぶって外に出ると、大きな鳥が飛んできて帽子を取ったので、老人のお金はなくなってしまった。老人は縄をない、その縄で地引き網を作り、それを二人の百姓に売った。老人は海底に立派な縄を添えてあり、こう言った。この縄を網につけてあげるから、この網の最初の獲物は私に送れよ。百姓たちは網を投げた。しかし水から引き上げてみると、網にかかっていたのはたった一匹の魚だった。百姓たちはその魚を老人にやり、老人は魚を家に持って帰った。ところがこの魚は海で一つの石を飲み込んでいて、魚を切り開いた時、老人はその石を見つけた。それは身分の高い人々が指輪にしたり、上品な貴婦人が耳飾りにしたりするとても貴重な石だった。狩人たちがまた老人のところへやってきた。狩人たちはこの石を見ると、 どうしてこの石が手に入ったかを老人から聞かせてもらった。神は老人がお金を手に入れるように助けてくれたのだった。カリルたちは町へ帰り、老人の持っている貴重な石の話をした。すると買い手が町からやってきてその石を買い、その代金にたくさんのお金を老人に与えた。人々は老人に百姓屋敷を買ってやり、そこに住むようにと勧めた。そこで老人は百姓屋敷に引っ越した。ところが百姓屋敷にやってきた時、老人はあの小さい樽を見つけたのだった。これはあの男が持って行ってしまったわしの樽だ。それから調べてみた。あの金はまだ樽の隙間に入っているかな。金はまだそこに挟まっていた。老人はお金を取り出した。そこの庭の真ん中に大きなカバの木があった。その木に鳥の巣があったが、その巣は鳥が老人から取っていった帽子だった。そして中にはまた別の金貨が入っていた。こうやって老人は帽子と金貨を取り戻すことができた。そして老人はその百姓屋でいつまでも暮らした。こういう話なんですね。なんだか調子のいい話
ですね。でも奇跡的にも見つかってよかったですね。
そうですね。こういうあの偶然に見つかるっていうのは昔話の中で偶然ってすごい大事な働きをしますのでね。
偶然の一致
ですね。そうなの。それが偶然に一致するんですよね。時間の一致だったり状況の一致だったり、そういうのをうまく使ってる話よね。うん、内容自体はそんなにあの面白い話じゃないかもしれないけど、語り方としてはね、
うん、
昔話の作り方としては面白い話ね。
そうですね、うん、
素朴な話ですよね。
だけどでもね、森に小屋があったっていうのもやっぱりフィンランドらしいですね、
うん、そうそう、そういう感じでしょう、うんうん、もう一つね、
はい、
本当はねカンテレを弾いてる若者の話なんですよ、はい、カンテレ弾きの若者ってね、
うん、
カンテレって前回も話したかもしれないけど、中国の胡弓に似てるようなものでね、膝に乗っけて立てて、そして弾く弦楽器です。弦楽器です。弦は確か2本しかないんじゃないかな、カンテレの場合は、はい、カンテレ弾きの若者。昔々一人の若者がいた。この若者には恋人がいなかった。クリスマスがやってきてみんなはお祭りに行ったが、若者は家に残って一人で座っていた。若者は考えた。さて何をしたらいいかな。若者はろうそくを買い、カンテレを手にしてサウナ浴場に行き、ろうそくをつけて釜の上に置き、カンテレを弾き始めた。しばらく弾いていると、一人の娘が浴場の若者のところへやってきて踊り始めた。風呂場ね。それから若者に近寄るとキスした。娘は真夜中になってから消え失せた。次の日の夕方、若者はまた浴場へ行ってカンテレを弾いていた。また娘がやってきて踊り、若者にキスした。3日目の夕方、若者は自分の年取った名付け親に来てもらった。名付け親は若者にこう言って教えてくれた。十字架を上着の上から首にかけておくのだ。娘がまたやってきてキスしたら、その十字架を娘の首にかけてやりなさい。さて、娘が若者にキスしに近寄ってくると、若者は娘の首に十字架をかけた。すると、娘は窓の外に向かって何かつぶやいたが、他の女の子たちがそれに答えていた。しかし、若者は驚いて気を失って倒れてしまった。朝になって気がつくと、娘が自分のそばに座っているのが分かった。若者が家へ帰っていくと娘はついてきた。若者は娘に話しかけたが、娘は口が聞けなかった。二人は牧師に来てもらい、娘のために神の言葉を読んでもらった。すると娘は、自分は宮殿から来たのであって伯爵の娘だと話し始めた。そして若者に、一緒に父のところへ行きましょうと頼んだ。それから二人は連れ立って一頭の馬とひどい馬車で出発した。しかし宮殿までは乗っていけなかった。馬車は壊れてしまい、馬は疲れ切ってしまったからだ。そこで二人は歩いて道を続け、やっとのことで宮殿のそばまでたどり着いた。しかし 宮殿には入れてもらえなかった。それで二人は尋ねた。伯爵には可愛らしい小さな子供がありませんか。ああ、いるよ、という返事だった。その子供のことで私たちは来たんですよ。すると伯爵に会うことができた。伯爵は尋ねた。お前たちは子供についてどんなことを知っているのか。私たちが知っていますのは、その子供が21歳で大きくなりもしなければ死にもしないということだけです。その子はあなたの子供ではありません。だって私があなたの娘なのですもの。お前が私たちの子供だって、と伯爵は言った。一体どうしてお前が私たちの子供なんだ。ええ、と娘は言った。ある魔女が、私をさらってその代わりにその子をゆりかごの中に置いていったのです。私はこれまで21年間魔女のところにおりました。それから娘は伯爵に尋ねた。その頃舞踏会を開きませんでしたか。そうだ、開いたよ。その時銀のさじが盗まれませんでしたか。そうだ、と伯爵は言った。盗まれた。そしてその時家政婦をどうなさいました。盗みの角で罰を与えた。それから後もまた舞踏会を開きませんでしたか。その時また銀の杯が盗まれませんでしたか。伯爵は答えた。そうだ、盗まれたよ。家政婦は悪くなかったのです、と娘は言った。私たちだったのです。私たちが杯を盗んだのです。これで私があなたの娘だということはお分かりですね。さあ、この若い方を私の夫にしてください。すると伯爵は尋ねた。一体お前はどんなふうにしてこの貧乏な若者と親しくなったのだ。そこで娘は話して聞かせた。クリスマスイブのことです。この若い方は浴場でカンテレを弾いていました。私たちはそこを通りかかりましたが、私はこの方を見させてくれと魔女に頼みました。するとこの方の前で踊れと言われて中へ入れられたのです。この方にキスするようにとも言われました。私たちはこの方をからかってやろうと思ったのです。でもこの方の方が私たちより利口でした。二晩続けて私はこの方のところへ行ったのですが、2番目にこの方は私の首に十字架を投げかけました。それで私はもうこの方から離れられなくなりました。次の日の朝、私はこの方についていきました。そうやってこの通りこの方は私を魔法から救い出してくれたのです。そこで伯爵は娘を我が子であると認めた。ところで、21年間もうちにいたあの子をどうしたものだろう、と伯爵は尋ねた。薪の山を築いて火をつけてください。それからその子を連れてきてください。娘が連れてこられると、王の娘はその娘をシャベルに乗せて燃えている薪の中に投げ込んだ。すると窓から魔女たちの叫び声が聞こえた。私たちの子供を薪の中で焼かないで。炎は高く燃え上がった。すると娘の体の皮がはじけ飛んだ。焚き火の後にはニレの木の切り株が残っていた。そこで娘は若者を迎えに行って焚き火のそばへ連れてきた。伯爵は若者に言った。お前の家の様子を見に行きなさい。しかし若者は答えた。乗っていく馬がありません。そこで伯爵は馬と馬車を買ってやり、御車も与えた。そしてみんなで若者の住んでいた家へ行った。その声はひどくみすばらしかったので、伯爵は言った。一月経てばお前に石の家をやろう。若者のために石の家が建てられ、若者は若い花嫁と一緒にそこへ引っ越した。そして二人は今でもその石の家に幸せに住んでいる。という話なんですね。なんか不思議な話なんですけどね、この悪魔の取り替えっ子っていうのはね、ヨーロッパで非常に大きなモチーフなんですよ。これこの娘が取り替えられてたわけでしょ、21年間ね、
はい、
でそれを身元を明かしていくって話ですね。このね、悪魔の取り替えっ子っていうのはね、 ヨーロッパではものすごく多いモチーフなんですね。でこれはあの伝説にもなってるんですよ。伝説であの家は悪魔の取り替え子の子孫なんだとかね、言ったり。でこれは深刻に言うと差別をも関係するんです。あいつは悪魔の取り替え子だっていう、そういう言い方とのね、まあ、そういう問題もあるんですけど、昔話のモチーフとしてもとてもよくこれ使われるモチーフなんですね。それがここへ入ってますね。北欧っていうのは今はもちろん全部キリスト教世界ですけれども、研究者たちの研究によれば北欧がキリスト教化されるまでには13世紀ぐらいまで時間がかかってるんですね。13世紀ぐらいにまだその異教徒である人たちとキリスト教徒の戦いがあったりなんかしてる、だからこれもだからちょっと異教とキリスト教の関係って感じがちょっと感じますよね。だからそういう意味では完全にキリスト教化された世界の話とちょっと違うのね、面白い話だと思うな。あの悪魔の取り替え子の話はねとても多くてね、それが取り替え子だということが分かるきっかけというかな、バレていく、それはいろんな、そこが物語なんですね。これもその一つでしょ、その人の、
ね、次々と質問をしていきますよ ね、
そ う、 ね、そうですね、それで証明していくわけですよ ね、 すね、証明していくよね、悪魔に取り替えられて最後までそれが分からなかったのもあるんだろうと思うんだけど、そうだと話にならないですよ、これ、
そうですね、
物語にならないわけ、だから大抵ねその悪魔の取り替え子の場合は最後にその取り替えられていたということが分かるという、そういう物語なんですよ、取り替えられていたことが証明されるというね、その証明の仕方が物語なんですよね、そういうのがいろんな形で出てくるわけ、だからそこのことを知ってないとちょっとこの話分かりにくいかと思います、今の話ね。
でもこれもねサウナの浴場で
カンテレを引いてて、そうなんですよ、浴場が出てきてますよね、やっぱサウナってのは生活必需品なんでしょうね。
そうなんでしょうね、
寒い国だからね、あの人たちに言わせる、現地の人たちに言わせるととにかく日に当たることがないから汗をかかないんだと、だからサウナで汗をかくっていうのはもう健康維持には不可欠なんだって言ってましたね、それと蚊ね蚊に刺されそうになってそれをこう追い払うと、ここには蚊が出てこなかったけど ね、
はい、ね
今にも出てきそうな感じだけどね、
はい、
そういう世界ですよね、このフィンランドの話っていうのは。
今日はフィンランドの昔話をご紹介しました。最初にご紹介したのが神の助けがなければお金があっても金持ちになれない、確かに神の助けがないとなれませんでした ね、 そして2つ目がカンテレ引きの若者、ちょっとしたラブストーリーにもなってますよね。
そうですね、 そうですね、それとその取り替え子のモチーフが引っかかってて ね、
はい、
ね、
そうですね、はい、さて来週は、
来週はね、フィンランドの話もう少し聞いていただこうと思うのね、ちょっと色の変わった話を聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待。